広報広島市民と市政です。ここでは市政に関するさまざまな情報をお伝えしています。では令和7年2025年8月15日号第3部をお届けいたします。
特集、楽しみながらみんなで高める地域の防災力。各地域で行われている防災訓練などの取り組み、顔見知りを増やし、いざという時に互いに助け合えるよう、誰もが参加しやすく楽しみながら交流できる場にするため、様々な工夫を凝らしています。問い合わせ、災害予防課、電話 504-2664、ファックス 504-2802。参加することが第一歩。町内会や自治会単位で設立された自主防災組織は、防災を誰もが身近に感じることができるよう、防災知識の普及などに取り組んでいます。また、広島型地域運営組織、広島エルモも構成する地域団体や学校、企業などと連携、協力しながら、防災訓練などを開催しています。いざという時の共助のきっかけに、皆さんも地域で行われる防災の取り組みに関心を寄せ、積極的に参加してみませんか？これまでは知らなかった地域の人との出会いが、いざという時の共助のきっかけになるかもしれません。地域の防災訓練の予定などは、地域のホームページや回覧板などでご確認ください。学びの場をワクワクドキドキに。地震・降雨体験、人気気象予報士の講演など楽しさを前面に開催。安西エルモ運営委員会。フェスティバルで気軽に楽しく防災を学ぶ。山の斜面に広がり、地域の一部が土砂災害警戒区域に指定され、数年前には大規模な土石流が発生した浅南区安西学区。毎年防災訓練を実施しているものの、なかなか参加者が増えない状況から、今回は多彩に楽しめる内容を盛り込み、名称も防災フェスティバルに変更しました。地震や降雨の体験、気象予報士の講演、消防団による消防車の乗車体験などに前回を超える住民が訪れました。ワクワクドキドキの地震降雨体験。地震体験者で南海トラフ巨大地震により想定される震度6弱を体験した坂本さん家族。小学生の3人の子供たちは、テーブルに食器とかあったら全部落ちて壊れる。逃げるのも大変かも、と話し、母親と家具の固定とか早急に対策しなくちゃ、と顔を見合わせていました。装置内で傘を差し、土砂災害を引き起こすレベルの降雨も多くの人が体験。1時間100ミリの大雨は、大人でも両手で傘を支えなければならないほど。幼いお子さんの立っているのが精一杯といった様子が、その強烈さを物語っていました。専門家の話に引き込まれ、命を落とさないための準備などをわかりやすく解説する気象予報士勝丸京子さんの講演に、老若男女多くの人が耳を傾けました。ご近所同士で訪れた松谷さんは、気さくに語りかけるようで内容が身近に感じられたと熱心にうなずいていました。若い世代も活躍。防災クイズなど家族連れでにぎわうフェスティバルを若き防災リーダーも支えました。準備から携わって楽しかったと微笑む中学校3年生の和田みなみさんと藤井紫音さんは、家族に誘われるなどして地域を守る防災リーダーに。この日は地震などで 物が散乱した時などに役立つ新聞紙スリッパを子どもたちと一緒に作りました。楽しい取り組みで防災を身近に。災害時に切手、はがきの購入や郵便物の発送、貯金の預け払いができる車両型郵便局も展示。安佐南区では初のお目見えです。安西学区自主防災会連合会の松田博夫会長は、住民の皆さんが防災を身近に意識できるよう、今後も楽しい取り組みや新企画で参加を促したいと意気込みます。エルモが地域課題解決へ。災害が起こりうる地域、自分ごととして防災を考えられるように、エルモ古市地区を育む会。エルモが初めて開催。安佐南区古市学区は、地域を流れる安川などが氾濫すると広い範囲が浸水する可能性があります。ただ幸いなことに、長年大きな災害はなく、地域の防災への関心が低くなっていた状況でした。そこで、自主防災組織や子ども会など16団体で構成するエルモ古市地区を育む会は、今回初めて古市防災フェスタを開催しました。炊き出し訓練や防災ゲームを通して多世代が交流。約250人の住民が参加。AED の操作や段ボールベッドの組み立て体験、避難所での炊き出し訓練に挑戦するなどしました。世代を超えて賑わいを見せたのは、備えの知識などが盛り込まれた防災カルタ。中学校1年生の今井もみじさんは、楽しみながら防災を学べる。ぜひ家族みんなでやってみて、と勧めます。若者参加で活気あるフェスタに。エルモの今村聡会長は、若い世代の参加を増やそうと子ども向けの内容を盛り込んだ。防災をみんなが自分ごととして意識することで、地域の防災力を高めていきたいと話します。既存のイベントからの転換。人気の食のイベントと防災を組み合わせた防災マルシェを開催。早稲田3丁目町内会。今年から防災をメインに。これまでは地域活性化のため、住民の手作り雑貨の販売やキッチンカーによる食などのイベントを開催していた東区の同町内会。今年は防災をメインにし、防災グッズの展示、非常用トイレのデモ体験なども行うことにしました。非常用トイレの使用から廃棄までの流れを確認。参加者には緊急時に吹けるホイッスル、非常用トイレを配布。トイレの使用方法の説明では、排泄物の代わりに色水と凝固剤をポリ袋に入れ、廃棄方法までの一連の流れを確認しました。同町内会防災担当役員の星野圭さんは、凝固が意外と早くスムーズに廃棄できることにみんなびっくりしていた。災害時のトイレ問題は大切。事前に確認してもらえてよかったと話していました。食も楽しみながら防災を意識。キッチンカーを含めて7つの出店があり、会場は終始和やかな雰囲気に包まれました。同町内会の高野京子会長は、体験したことなどを家庭でも話題にして、災害に備えてほしいと力を込めます。次世代へつなぐ地域防災。ドローン飛行訓練の見学や、10町内会対抗の防災協議。恋学区防災フェスティバル実行委員会。46年間、毎年開催。 地域の共助の体制を向上させるため、昭和54年から毎年開催している西区の恋学区防災フェスティバル、消防機動隊によるドローン飛行訓練や自主防災組織の協議のほか、消防音楽隊によるコンサート、うどん野菜の販売コーナーなど、大人も子どもも楽しめる内容に住民約450人が参加しました。若い世代を引きつける内容に、災害時に迅速な情報収集などで活躍するドローンの飛行訓練は若い世代も興味津々、竹竿と毛布で作る応急担架の搬送競技は町内会対抗戦に、協力してゴールを目指す姿に声援が送られました。少年消防クラブ員募集中。防火防災の知識を身につける活動をしている少年消防クラブ、小井地区のクラブ員3人が日頃の救急防火活動などを紹介するとともに、 AED による応急手当や消火器の使い方などを学びました。小学校6年生の美穂春馬さんは、消防団員として長年クラブに携わってきた祖父の姿を見てクラブ員に、興味のある人は一緒に活動しようと参加を呼びかけます。地域防災を次世代へつないでいくため、地域一丸で工夫を続けます。避難支援の調査にご協力ください。8月29日金曜日までにご返送を。災害時に自力で避難することが難しい避難行動要支援者が、地域の支援を受けて避難できるよう、支援に必要となる情報や避難先などを確認する調査です。問い合わせ、私の避難シートについては、危機管理課電話 504-2653、ファックス 504-2802、 関係団体への情報提供については健康福祉企画課電話 504-2144、 ファックス 504-2169。 避難支援などに役立てます。次の対象者に8月上旬に調査票などを発送しています。対象者、今年4月1日時点で次のいずれかの要件に該当する人、要介護3以上の人、身体障害者手帳1級、2級、肢体不自由3級の交付を受けている人、療育手帳丸 A か A の交付を受けている人、精神障害者保険福祉手帳1級の交付を受けている人、居宅介護、短期入所、補装具費の支給か、日常生活用具の給付サービスを受けている難病患者、上記の要件に準ずる状況で自力での避難が困難であると市長が認める人。この調査の目的は次の2つです。1、避難支援に必要な情報を自主防災組織や町内会などの関係団体へ提供してよいかの確認。同意した人の情報は関係団体に提供し、災害時の避難支援や安否確認などに使用します。2、私の避難シートの作成。避難先や避難先までの移動方法などを検討して書いてみましょう。わからない箇所は空欄のままでも構いません。私の避難シートの作成については、災害危険区域に居住している人など、優先度の高い人から順番に、地域で避難支援に関わる人や市職員がお手伝いします。私の避難シートとは、災害の恐れがある場合に、誰と、どこに、どうやって避難するかなど、一人一人の避難を考えるための計画です。調査票が届いたら、 書ける範囲で記入してご返送を。送られてきた調査票に情報提供への同意の有無、避難方法などを書ける範囲で記入し返送してください。一に同意した人の情報は、自主防災組織や町内会などの関係団体に提供し、地域の避難支援の取り組みに活用します。調査について不明な点は、コールセンターへ。市避難支援対策調査コールセンター、フリーダイヤル 0120-003-487、12月26日までの平日午前8時30分から午後5時15分。詳しくは市ホームページで。市ホームページページ番号1013450。特集、楽しみながらみんなで高める地域の防災力でした。
第3部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話082-504-2117。電子メールアドレス、koho@citydot.hiroshima.lg.jp です。続いて第4部をお聞きください。